ラジオ屋プレーンフォーポッドキャスティング、
ラジオ屋プレーンフォーポッドキャスティングをお聞きの皆様、こんにちは。今日はゲストに荒牧バンドの荒牧茂雄さんに来てもらってます。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか随分元気ないですね。
いや、
そんなもんなんですか。
元気ないキャラで売ってます。
そんなキャラどこであんの。
ちょっとうつ病キャラ
です。うつ病キャラ最悪だな、なんか。いや、僕はいつももうハイテンションなキャラで売っておりますけどね。
はい、まあそうですね。最近はどうなんですか、ツアーとか行ってたんですか。
3月かな。
3月、
うん、1週間ほど行ったんですけど、はい、いつものように西の方、まあ何箇所か、今回6箇所ぐらい回っていたのかな、はい、まあ奈良とか、あ、奈良行かなかったのか、はあ、まあどこだっけ、福井県やら京都やら和歌山とか、
はい、
ただね、
はい、
今回、まあそれまでも大体3回ぐらいやってるんだけど、その辺のツアーは、まあもちろんそのファースト、セカンド、サードとか CD 出た後にね、はい、まあ、CD 売らないとね、そろそろもう作ってくんないんじゃないかっていう感じはありますけども、ちょっとね、この前のその3月旅の前の日の夜の8時かな、
はい、
ちょっと楽器ぶつけちゃって、うちでなんかちょっとこう楽器調整してて、で思っていたって分かる、ウッドベースの、そのお客席から見て見えるその胸板っていうのかな、
はい、
それの横のところが全部しゃけちゃって、
しゃけちゃって破れちゃって、
しゃけるっていうかなってた、割れちゃって、
はい、
で夜の8時で楽器屋さんで電話してももう楽器屋さんもいないし、
はい、
で唯一その自宅でやってるとこもあるんだけど、はい、今からじゃで明日も朝10時か11時ぐらいの出発だったから、
はい、
ちょっとそれまでにはくっつけても乾かないんじゃないかみたいなね。
結
構泣きそうでしょうがないから、でできればアロンアルファみたいなんでくっつけないでね、後の処置が大変だからって言われたんだけど、
はい、
木工用モードでもとってもじゃないけど間に合わないし、あとその楽器を押さえつけるやつがないから、そのうち楽器屋さんじゃないからね、もちろんしょうがないから、もう楽器屋さんには悪いけどアロンアルファでとりあえずくっつくから、もうずらーっとくっつけて、で新聞紙全部ボディ乗っけて、で朝までやったんだけど、もう楽器が全然変形しちゃってね、なんか、だからなんかね、気持ちが全然もう畑村君じゃないのね、なんかうつ病になっちゃって、自分一人つらいツアーでしたよ、なんか。
でそれでやったんですかね。
もうやるしかないし、で他に誰か楽器、ね、2台持ってたら借りようかと思ったんだけど、やっぱりみんなその夜8時9時ってみんな仕事行ってんねん、ちょっと時間的に。それもあれだしなと思って、しょうがないって言ったんだけど、なんか元気出なくてね、写真に、このハイテンションの私が。
でもそれはくっついたままだったんですか。
くっついたんだけど、まあ一応くっつけたんだけど、もう全然弦の張りとか違うわけ、なんか、
はい、
もうパンパンになっちゃって、だからこう弾くのにすごいこう手が痛くなるっていうか、でももうその足もディーラーだしと言ったんだけど、なんか全然こう、いつも今最近自分のバンドなんて、あの大体自分のオリジナルが多いから、
はい、
で大体ベースパターンで出たりとかっていうパターンも多いから、で自分でこうもう一曲終わった後にもうすでに次の曲考えて、もう次の曲行ったりするんだけど、そういうアイデアも全く今回出なくて、そのツアーの時
は、
まあメンバーみんなにはかなり迷惑かけてるみたいな感じだよね。
その3月行って、その後は行ってないんですか。
いや、その後また3月の後半から2週間、それはまあ自分のバンドじゃないんだけど、別のバンドっていうか、それで行って2週間ぐらい行った。もうその間には一回楽器直したから、機嫌は良くなってよかったんだけど、
ああでもそれちょっと残念ですね、荒牧バンド。
まあけど聴いてる方がどうかは分かんないよ、その演奏をね。まあもちろんいつもの通りアグレッシブな感じでやってるから、そんなにお客さんの方からすればどうかは分かんない。まあ逆に言うと、まああえてじゃない、逆に言うとまあお客さんの反応は良かったけどね、
はい、
そういう、まあその分みんな周りがほら僕のこと分かってるから、口では言わないけど演奏ではとりあえず盛り上げてくれたから、まあそういう意味じゃ良かったなとは思ってるんだけど、個人的には納得いかない、初めてのツアーだから。
そう、お客さんは結構盛り上がってたんですか。
盛り上がってたと思うよ、まあ、カップルは帰るけど、
それ
本当にあったんだから、けど名古屋のちょっとおしゃれたお店があって、でうちのバンドってみんなほら喋んないと結構怖い顔してるから誰も話しかけてこないのよ。でワンステージ目結構カップルが忘れもしないけどね、 5組ぐらいあって、
はい、
で、まあ、大体セカンドに分けて演奏するわけでしょ、ファーストセットしたら。ファーストセット終わった途端にカップルがみんなさーっとね、あとはね、いつも来る常連さんの美しいおっさんばっかりがね残ってましたけどね、いや、それでも構わないんだけど。
でもあのファーストステージ終わって帰るだけいいんじゃないですかっていうのも途中で帰られる。
だけどね、ファーストセット終わってやっぱりその5組ってもだいたい10人ぐらいでしょ、10人か12人とか6人とか、はい、ちょっとやっぱり気持ちね、普通ほらだいたいミュージシャンってファーストがあって一応セカンドの方でまたこう最後まで盛り上げてその日一日終わるっていう時にやっぱ途中変えられるとね、まあ、演奏中変えるのも辛いけどその間やっぱりこうファーストセカンドの間に変えられて、でちょっとやっぱこうふわふわ目立つとさちょっと気持ちテンション下がるけどね
それ下がりますよね、
うん、そういう意味だね。
でもカップルは多分おしゃれなジャズを求めてるんでしょうね、多分。
多分ね、男の人がちょっとあの洒落たあの料理も美味しいお店があるんだけどジャズかかってて行かないとかなったんじゃない、多分そこに来てタメがバカバカバカバカって叩くからサックスもピピピピピっていうか多分会話できないだろうね、多分食事も喉に通らないな、多分じゃあちょっと場所変えようかってなったんだと思うよ、多分
デートコース
ないないよね、別にカップル目指してやってるバンドじゃないんだからと思えばね、女の人一人で来たりするようなファンもいるからね、逆にそういうアグレッシブな感じの大きくのが好きな人もいるけど、まあちょっと変わってるけどね、その人。
まあでもその何を聞いていいかわからない学生のためにな んかこうモダンジャズからこうおすすめを紹介してもらおうっていうの
は、なるほど、
どうでしょう、
うまい振り方ですわ、なかなかうーん、そうきましたか、まあそれはまた次回ということでけどね、俺も結構いろんなレコード聞いたけどおすすめはおすすめではあるけど、やっぱりありきたりだけどそのミュージシャンの名前、はい、この人のバンドなんか僕が好きでっていうのはあるよね、やっぱりその自分だったら、まあ、チャールズ・ミンガスってその、はい、もちろんベースの人のバンドだったりとか、アルバムはねタイトルとかっていっぱい持ってるからあんまアルバムタイトルって覚えてなかったりするんだよね。
そうですよね、
結構、まあ、曲のタイトル、タイトルぐらいは覚えてるけど、まあ、個人的に僕なんかちょっとこれ通な人には笑われるんだけど、はい、インパルスってレベルがあるのね、
はい、
黒とオレンジ色のコンビで、
はい、わかります。
その系が僕すごい好きだから、だからそういうインパルスってレーベルのところのレコードは結構持ってるね。だからあえて言うならジョン・コルトレーンとか、
あ、そうですよね、
うん、コルトレーンもそうだし、あとキース・ジャレットってピアノいるんだけど、はい、ECM っていうところのレーベルなんだけど、はい、昔はねインパルスってところも出してたりもしてて、あ、だから一回うちの結婚して自分の方の CD をこう整理してたらやたらとその黒とあのオレンジ色の方にあれがやたら多くてちょっと自分でもびっくりしたって感じなんだけどね。
一番なんか聴いてた時期っていうのは二十歳ぐらいの時なんですか、その辺。
いやー、どうかな、今はもうあんまり、
今はそんなに聴かないですよね。
聴かないね、確かにそれも聴かなくなって、やっぱり高校生ぐらいから、高校生の時一番聴いてたかもしれないね、別に田舎に行ってすることもないし、
高校の時からもジャズ聴いてた、
高校の時にちょうどね、ジャズを聴き始めた、あの中学3年ぐらいから、まあ、そういうあのうっちゃんの、
はい、
うっちゃんと内海さんのやってたキャロルとかそういったコピーバンドをやってたんだけど、あとその後こうだんだんロックに行ってゼッペリンとか、はい、ディープアップルとかやってたんだけど、なんか他にないかなと思った時にちょうどたまたま僕がこういう楽器をやるんだってきっかけの大阪でプロでやってたウッドベースの人があって、はい、手怪我しちゃって、でうちの田舎でその、レコード店開いて、はい、でウッドベースもそのお店の前に置いてあったので、これもとんでもなんか大きい楽器なんだろうと思って触っていいですかって言ったら、じゃあちょっと弾いてみたらなみたいな、で弾いてるうちに面白いなこの楽器、でその人もやっぱもうジャズの人だったから、でそこでいろいろと、じゃあそれこそさっき畑山君が言ったどっから聴けばいいですかねってやっぱりなったわけ で、じゃあこのレコードとこのレコードとこの辺とかとりあえずちょっと聴いてみるみたいな、気に入ったら買って聴いてみるみたいな、あといろいろ貸してもらったりですね俺やっぱお金ないから、でうちでテープで録音して、まあ、これはもう行っちゃうと思うんだけどね、この辺はピーっていうので、その人いろいろとね、だから東京出る前なんかも、ね、音楽理論もしっかり習って出てきたから、理論的なことは別に何も問題なくて、 あとは自分で楽器上手くなればね。
でかいですね、理論
師とか。うん、学校行ってみんながこう宿泊して、まあ基本的な理論だけど、もう全然こっちはもう習ってるから、もう分かってるから、もう手でもないっていう感じ。まあ学校も専門学校もやるんだけど、もう半月ぐらいでやめたのかな。あとは楽器をちゃんと無力鳴らさないと。
半月、半年じゃん。
あ、半年か。一応半年だね。あとはもう夏はけど、ひたすらそこスタジオも借りれるから、休んで。だから、ほら、その頃はまだボロアパートだから、クーラーもないから、涼み、意味もないのに学校にいつもいるって感じで。
あー、なるほど。
よく練習しましたよ、その時は。
そう、理論でも教えてもらうっていうのも、すごい人生の師匠みたいな感じですか、それは。
まあ、完全に師匠だよね。やっぱこういう世界に入る。死んじゃったけどね、けど、何年か前に。
あ、
うん、まあ、けど少しずつ活躍するようになって、田舎帰るとやっぱすごい喜んでくれてね。やっぱ嬉しいね、自分が教えたやつが、こう、ね、ちょっとでも、頑張ってくれるとみたいな感じで。
なるほど。
うん、
そうですね。じゃあちょっと、今日は話がまとまりかけたこの辺で、ファーストアルバムから曲を紹介してもらいましょう。今日はこのヤマト聞いてみたいと思うんですけど。
懐かしいですね。
セカンドとかと比べるとなんか張りがありますよ、
ね。いや、張りがないのかよ。
いいとか悪いとかじゃなくて、か音がちょっとパキッ、パキパキッとして。
ギター変えてくれるちょっと。
パキパキッとしてるというか。
けどあの録音してる人は違うからね。
そうなんです。
うん、セカンドとあの三枚目ですよね。同じ人が頭の中で。
そうなんです。ちょっとやっぱナチュラルなんですね。こっちの方がちょっとなんかうどんっぽい感じ。
あ、どちらもね、そういう曲もちょっと入れてるからそうなったかもしれません。スタジオも違うし。
こんな感じで今日はこの辺でまた次回ということで。
ラジオやプレーン4ポッドキャスティング。